しりとりペンネーム。先週は省略してまべまぼさんでしたね。今日はぼもしくはほもしくはぽから始まるペンネームのご紹介です。探しました。これもまた12月1日に行われたツイキャス従業員集会の方から探してまいりました。見つかりました。あなたです。ポンデリングさん。ポンデリングさんは聞いてくれてますか？12月1日の従業員集会の時はいてくれたけど、本放送聞いてますかね？ポンデリングさん。なので、来週はポンデリングさんのグもしくはクから始まるペンネームのご紹介です。そしてさらに今日は、ナビゲーションシートがいらっしゃいます。イラストを送ってくださいました。この方です。覚えている人もいるんじゃないかな、このペンネーム。グラスランナーロイヤスさんが描いてくれました。どんな絵を描いてくれたかと言いますと、きっとリアル50周年も夢じゃない。なんと私の50年後のイラストを描いてくれました。おばあちゃんっぽくなって、麦わら帽子をかぶって、衣装はね、変わってないですよ。50年後。え、ちょっと待って、私いくつ？ちょっと待って。50代したら、おい、90代なんだけど。90代なんだけど、元気でやってるかな？そんなイラストを描いてくれましたよ。これね、後でちゃんと番組のページとかにアップしたいと思います。今日はそんなグラスランナーロイヤスさんのイラストの私に30分そばに座っていてもらおうと思います。
中川明子ですけど、
ノープロブレム。
中川ラキファープラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。こんばんはなのかな、お昼に聞いている人もいるかもしれないね。えお風呂で聞いている人もいるかもしれない。21世紀に帰ってまいりました、ラッキーファームプラス第6回です。中川明子です、よろしくお願いします。もう6回ですね。ねえ、なんかもう私もちょっと落ち着いてる あの頃の雰囲気はもうね、すごい初回から私はビシバシ感じていましたよ。みんなが多分このラジオの前にスタンバってくれている、耳を傾けてくれているっていうのをこう常々妄想しながらやってますからね。今日も耳を傾けて聞いてくれているみんなの姿を妄想しながら30分今日かな、最後までよろしく。フレックスファーム。さて、先ほどイラストを紹介いたしましたグラスランナーロイヤスさんからお便りの方もいただいています。職業リュックマンって書いてあるけど、昔はね看板書きだったんだよ。看板書きでいろいろイラストをね送ってくれていたんだ。なんかね、農場のすごい細かく書いてくれていたって放送では言ってました。お便りです。アッコ社長、ラッキーファーム復活おめでとうございます。放送開始から20年以上が過ぎ、自身も完全におじさんになり、それでもこの放送を聞くと当時と何ら変わらない、まるで当時のままのような異次元的な時間に引き戻される思いです。20年以上にもわたり従業員に労働ではなく安らぎをいつまでも与えてくださって本当にありがとうございます。というお便りをいただきました。20年以上にもわたりとおっしゃいますけどね、20年。 かなり空白の期間がありまして、その間皆さんにはね、従業員無給休暇と言いますか、そして復活したかと思えばみんな給料をくれみたいなことになっている社長なんですけどもね、こちらこそありがとうございますですよ。皆さん戻ってきてくれてありがとう。はい、フレックスファームなんですけれども、社長の目論見、先々週かな、発表しました。私が目論んでいることその1。このラッキーファームプラスのオープニング、素人が打ち込みやがったあの曲をですね、ダブルオーツさん、お世話になっているアーティストのダブルオーツさんに作ってもらえないかなというお話を、先週の放送では、LINE のグループを作ったよっていう、出会ったのはもう20年以上前だけど、ここで初めて LINE のグループを作るに至ったよということをお伝えしました。そこで、ね、成り行きというか、今こういう状態になってます。ラッキーファームプラスとして復活しています。ただオープニングエンディングが、私が耳コピで打ち込んでちょっとヘロヘロして、オープニングに至っては途中までしかやれていないという状態なので、新しく曲を作っていただけないでしょうかというお話をしましたね。え、ダブルオーツさんですから、いや、いやとは言えないというか、いやとは言わないだろうなという思いもありつつ、ちょっとね、もう忙しくていらっしゃるとも思うので、お二人ともご多忙な方なので、どうでしょうとお願いしたところ、心よく引き受けていただきました。やったー、作っていただけます。オープニングを武藤さんが、エンディングを阿部さんが担当してくださるということで、ありがたい、本当にありがたいです。多分番組の今までのオープニングエンディングの雰囲気を踏襲して作ってくださるそうなので、懐かしさを感じるような、初めて聞くけどなんかずっと前から知ってるみたいな気分になるんじゃないかなと勝手に思っておりますが、皆さんよかった、よかったです。いい報告ができて、阿部さん武藤さん本当にありがとう、ありがとうございます。番組は10月まで続くので、急いで作ってくださいとは言いませんね。途中で番組のオープニングエンディングをこう新しいものにスイッチする瞬間が、今後どのタイミングで訪れるか分かりませんが、ゆっくり作っていただければと思います。本当にありがとうございますねえ。ダブルオーツさんに音楽お願いしたいんですよという、私の言葉を聞いて、こんなお便りをくれた方がいます。ラジオネームでいいのかな、タカさん。中川社長、関係者の皆様、全従業員の皆様、こんばんは。第4回の放送で、ラッキーファームプラスのオープニングとエンディングテーマ作曲、ダブルオーツさんに依頼すると聞いて、テンションが上がってます。ところで、1月26日の社長のツイート、ダブルオーツさんからの応援メッセージ紹介で、阿部さんが、また40曲アルバム作りましょう。とおっしゃっていたので、この際オープニングエンディングも含め番組終了までに40曲作っていただきましょう。かっこ笑い。いや、確かに阿部さんそうおっしゃってました、コメントいただきましたけれどもね、それはちょっと大変だよね、40曲。いやー、阿部さんもね、このコメントをもし聞いていたら、やばいと思っていることでしょう。阿部さん大丈夫ですよ、40曲作ってなんて言いません、2曲作っていただくだけで ありがたすぎますので、ねえ、40曲は妄想の中に留めておきましょう。大変なことになるから、大変だから40曲って、本当に大変だったんだから。ねえ、楽しみですね。新しいオープニングエンディング。さて、それでは、あのこともほらみんなに聞いてたじゃない？番組のロゴの話、覚えてますか？ね、番組ロゴみんなわかってる？ツイッターの、プロフィール画像というか、丸いね、黄緑のマーク、白地に黄緑で書かれたマークだよ。みんな頭の中に浮かんでる？番組のページとかにも、ドーンと、ラッキーファーム、中川明子ラッキーファームって丸いマークがあると思うんだけど、あれってなんだと思う？ってみんなに投げかけましたよね。来ました。お便りが続々と来ました。紹介したいと思います。まず、キチルさんです。番組のロゴをじーっと見ると、大きな口と目が2つに見えるけど、お、そうかい？それが何なのかわかりません。ニコちゃんマークかパックマンかなと、というお便りをいただきました。え、そう？大きな口と目が2つに見えるかね？そうかね？そっか、ニコちゃんマークでもパックでもパックマンでもありませんよ。さらにこんなお便りが、ラジオネーム、ひまのおたつやさん。3月22日の放送で話題に上がっていたロゴマーク。何に見えるかの話です。改めてあの丸いロゴマークをじっくり拝見いたしました。結果、あのロゴマークは、某有名アニメのモンスターに投げて捕まえるようボールに見えるという結論が出ました。というか、下半分に色がついている球体ってなると、もうそれしか出てこなかった。正解は何なのか楽しみです。というお便りをいただきました。それって、あれですか？モンスターボールってこと？これ、暇のおたちゅうさんは球体だと思ったのね。球体ではないの。2D なのよ。2D。モンスターボールじゃないやい。それでは、このね、これは、次、正解にたどり着いたよというお便りを読みたいと思います。ペンネーム、省略してまべまぼさん。第4回の放送の番組ロゴの件ですが、あれは、瓶牛乳のキャップではないでしょうか？丸いし。農場といえば牛乳なのかなと思いまして、本当のところを教えてプリーズ。もう一枚、正解にたどり着いたお便りです。レモン&ライムさん。職業名古屋コーチン。アッコ社長こんばんは。番組のロゴ何に見えますかと言われました。言われてましたが、自分は牛乳瓶の紙の蓋。に見えました。農場だけに牛乳なのかなと思ったりして、果たして答えは何なのか気になって仕事中に眠れません。よかったじゃないか、仕事中に眠れなくて。大正解です。牛乳瓶の蓋をイメージしてたんですね。もしかしたら、間違ってた二人も、分かっててボケたのかもしれないけど、あれは牛乳瓶の蓋だったんですよ。私、それを聞いて、最初気づかなかったの。牛乳瓶の蓋って気づかなかったんだけど、デザイナーさんがそういう意味を込めてデザインしてくれたんだよって聞いて、あー、なるほど、本当だ。牛乳瓶の蓋にしか見えない。素晴らしいですよね。牛乳瓶の蓋が正解でした。そういえばね、4月も上旬です。 4月も上旬です。桜の季節がね、桜前線だんだん北上して、まあ青森にはまだ届いてないかな。だいたいゴールデンウィークの頃に青森に届くかなってイメージなんですが、世の中はもう4月です。新学期ですね。新年度です。このタイミングでね、支援者様にリターンが届いたかと思うんですが、その中でちょっとだけどんなリターンが届いたのか、触れてみたいと思います。今回ね、ブロマイドがあったんですよ。社長のね、社長のブロマイドが、入社したら社長のブロマイドが送られてくる会社なんて想像ないですよ。ブロマイドの横に社訓がありました。この社訓は20年前のラッキーファームでボーカルアルバム40曲入りのね、あれを出した時に、ジャケットにね、私の部屋をイメージしたお部屋があって、その中に社訓、ラッキーファームの社訓があったんです。その社訓ね、実はその当時のスタッフさんが考えてきてくれた知り合いの知ってる会社の社訓からちょっと借りてアレンジしたんだったかな。その社訓をそのまま使わせていただきました。親切丁寧日本一というね、ラッキーファームの社訓ってそうだったんですよ親切丁寧日本一です。でね、よく見るとなんとなくちょっとね、ドットが粗い感じになってるのがまたラッキーファームっぽいじゃないですか。ドット粗い感じの社訓が届いたと思いますが、はい、ブロマイドです。そしてね、他にもちょっとグッズを今回リターン用に作ったのですが、そのグッズを作るにあたって、グッズにね、粗品なので会社の住所を書かねばならぬということで、住所を決めたんですよ。ラッキーファームの住所、どこにあるの？ラッキーファームって架空の農場ではありますが、住所を決めました。今から言いますよ。ここの住所に何かを送っても絶対に届きませんので、皆さん、郵便局員さんを惑わすようなことはしないでくださいね。郵便番号060-1322、ネギトロ郡、サルポポ村、押し忘れ、8-25、株式会社ラッキーファームです。このね、060っていうのは、まあ060って北海道なんですけど、まあ私の出身地だから060から始めてみました。次の1322というのはね、ピンとくる人はピンとくる、東海ラジオの、周波数ですね。1332。だったんですよ。なので郵便番号はそうしました。で、あえて都道府県名を入れずに、ネギトロ郡という架空の郡を作ってみました。ネギは草冠のネギのネギです。トロは登るっていう字にお風呂のろ、ネギトロ郡。サルポポ村のサルポポはひらがなです。押し忘れ、これは送り仮名なしの押し忘れ、8-25。押し忘れというのは私がストップウォッチを押し忘れたというエピソードに由来するんですけど、よくあるじゃない、なんか地名でさ、これなんか動詞っぽいけどみたいなあるじゃん。今思い浮かべられないけど、なんだろう、動詞っぽい地名ってあるよね。ここで何かあったんでしょうねみたいなあるじゃん。思いつかないけど、鬼がどうとかさ、鬼洗いとか、そんな感じ。 ここで何かがあったんでしょうね、みたいな。そんな動詞っぽい地名でありそうじゃない？押し忘れって。ありそうと思って押し忘れにしました。8-25っていうのは、ラッキーファームの、記念日的な日が8月25なので、それを使ってみました。ラッキーファームの住所がね、印刷された、粗品が届いたかなと思います。この住所ね、なんか今後もいろいろ使えるといいよね。今後もリターンの他にグッズいつか作れたらいいなってちょっと目論みのその2なんですけどね。そう、今ほらグッズ簡単に作れる あるじゃない？サイトっていうかさ、デザインをね、デザインを送ったらもうポンってグッズ作ってくれるよみたいなサイトがあるので、いつかやれたらいいなって思ってます。さてさて、あ、そうそう、あれ今日もね、あっという間に20分、あれおかしいな、時間がおかしい。今日話そうと思っていたことがまだまだあるのに、そうそうそう、この前さ、レトロゲームのことを話したじゃない？レトロゲーム、ツイッターの方にも私、初めて買ったゲームが、フロントラインとアストロロボササですって。コメント書いたんだけど、みんなからもね、ちょろちょろとレトロゲームの話題が来てるので、ちょいちょい読んでいこうかなーって思います。レトロゲームの懐かしい話。あるじゃん？なんか文句言いたい。ゲームに文句を申したいみたいな。ねえ、愛してるんだけど、ちょっと文句言わせてみたいな感覚がレトロゲームにはあると思いますので、そんなお話も待ってまーす。今日ね、お話ししようと思っていたことね、あるんだけど、もうちょっと時間が足りなくなっちゃった。いつもこんな感じ。あっという間すぎる20分って。そうなんですよ。今日ね、皆さんに、皆さんちょっと気になってる風だったので、ディレクターさんのご紹介しようと思ったんですけど、ディレクターさんね、今、Q を出してくれてるディレクターさん、もちろん番組の編集とか、音楽の編集とかやってくださってる、番組の立ち上げに関して本当に、リターンの制作とかもね、番組のロゴとか、会社のロゴ、ラッキーファームの会社のロゴとかもあるんですけど、もう一から本当に私と膝と膝を付き合わせてっていうんだっけ、膝と膝を交えて、あれもう一から本当に作ってきてくれているディレクターさんね、三上山さんっていう女性のディレクターさんなんですけれども、ずっとお世話になってる、そう、そんなディレクターさんがいるのよ。20世紀の時はね、佐藤ディレクターだったけど、21世紀は三上山さんっていうディレクターさんと一緒に作っているよ、この番組っていうのを今日みんなにお伝えしたかったのです。さあ、あっという間にフレックスファームがおはがきをあんまり読んでない今日。あ、でもほら番組ロゴのおはがきは読んだからね。そうよ。よかった。以上、今日もあっという間に駆け足でお伝えしましたフレックスファームでした。リラクゼーションタイム。このコーナーは私が喋りたいことを喋りたいように喋るコーナーと化しています。今日はねこの前、ひょんなことからご縁で、プロレスラーの方のトークショーの MC をやるというびっくりなお仕事があったので、その裏話というか、もうほとんど表話なんですけど、お話しします。ツイッターとか全然見れてないよっていう人もいるかもしれないので、私がそんなお仕事をしたというのも初耳ですっていう人もいるかもしれない。なので、表話、完全に表話ですけど、そうなんですよ。聞いて聞いて。もう今からあれだよ、喫茶店に一緒に入って、久しぶりに会った友達にする感じで、このコーナーはお届けしたいと思います。私が、 ねえ、プロレスラーの方の MC をやるなんて誰が思ってた？プロレス、私、知らないもんね。私のプロレスの知識って言ったら筋肉マン止まりですからね。ほんとほんと。いろんな団体があるっていうことも、ほぼ知らなくて今回調べました。今回のプロレスラーさんは、全日本プロレスの方だったんですよ。もう、全日本プロレスの読み方すらも、全日本なのか、全日本なのか、これからですから。こっからですから私、全日本プロレスなんだね。そして、すごい有名な選手なのに、もう本当に、私に MC をさせるのは、なんて言うんでしょうね。こういうの、なんて言うの？猫にこばんっていうの？本当にすごい選手だっていうのをさ、私は実感してないわけじゃないですか。プロレス詳しくないから。だから、人によってはさ、あの選手の MC なんて、私が代わりにやりますよって言いたい人もいっぱいいたと思うんです。宮原健人選手&諏訪間選手というお二人のトークショー2日間にわたってやらせていただいたんですよ。ねえ。でね、今回プロレスに詳しくなくていいですっていう発注だったので、じゃあやりますって手を挙げたんですけど、ね、でも実際に会場にはその宮原選手とか諏訪間選手のファンの方とかいらっしゃるじゃないですか。ファンの方にしてみたら全然分かってない MC がトンチンカンな質問をするっていうのどうなんですか？あの MC 大丈夫？ってきっと思われると思うんですよ。ねえ、イベンターさんは大丈夫です、全然分かってなくて大丈夫ですって言ってくださったんですけど、でもね、きっと宮原選手とか諏訪間選手もこの MC 何も分かってねえなって思ったんじゃないですかね。ちょっと心配。言い訳をしたい。今回は何も知らなくていいですよっていう風に言われてたんですよって言い訳をしたい私。それでね、ホームページにはプロレスの普段聞けない裏話とか、普段聞けないプライベートの話を聞いちゃいますみたいに書いてあったんです。そのイベントのホームページにはね。でも、どうしよう。台本には何て書いてあったんだっけ？どんな風に体を鍛えてますか？とか、プロレスラーになりたかったきっかけは何ですか？みたいな感じで書いてあったので、プライベートをどういう風に突っ込むかはもう私次第みたいな感じだったんですよ。どうするよ。プロレスラーの方とどんな風にトークって繰り広げられるのか前日まで私は全然見えなくて、どのくらいおしゃべりをする方なのかとか、でもほら、マイクパフォーマンスを普段するから、トークには慣れていらっしゃるんじゃないかな、とかね。いやー、でも、1日目の宮原選手の時は、すごい慣れてらっしゃるから、トークショーもね、結構やってらっしゃるんだって。だから、私が何を聞いても、もう宮原色のトークで返してくれるっていう、すっごい慣れてる感じ。もう、掘っておいてもっていう言い方あるんですけど、私がいなくてもすごいもう全然会場を沸かせてくれる、もう慣れてらっしゃる、そんな感じのトークを繰り広げてくださってたので、逆に私はもう何聞いてもいいな、これだったらちょっとトンチンカンな質問してもいいなって思いまして、私ね、プライベートを聞くって一体どんな風に聞いたらいいのかなって思って、プロレスからすっごい離れたところって皆さん何だと思います？プロレスから 離れた質問って、まあ、普段、例えば料理しますかとかそういうことも聞いたんだけど、ちょっと、ちょっとね、角度を変えて聞きたくって、犬派ですか猫派ですかっていう質問を私は持っていったんです。めっちゃでも宮原選手は、なんでそれみたいな感じで、すごい、こう、意外に思いながらもすごいうまく上手に受けてくださって、私の予想では猫派だったんですけど、宮原選手は犬派でした。めっちゃ犬、可愛がってるっていうか、犬派だったんです。私は、さらに、目玉焼きには、醤油ですか?ソースですか?みたいな。なんだそれはみたいな質問も、持っていったんですよ。ね。まあ、普段聞けないことじゃないですか。私が一生懸命プロレスから遠ざかった、あげく、ひねり出した質問が、そんな感じでした。でもね、めっちゃすごいこう懐広い感じで受け止めていただいて。でね、二日目のスワマ選手も、宮原選手がめっちゃスワマ気をつけた方がいいですよ。あいつは全然ね、俺みたいなトークはしないですからね、みたいに言ってて。あ、そうなんだ。どうしよう。ドキドキ。怒らせたらどうしよう。って若干思ってたんですけど、全然そんなことないのね。全然。もう、スワマ選手も、本当に、こう、懐広く、私のトークを受け入れてくださって、よかった。だって、スワマ選手に限ってはもう、その日の、もう2時間後とかに試合があるっていう直前のトークショーですからね。私もあんまりこう的外れな質問とかしちゃいけないんじゃないかなって思いながら、でもこれだけは絶対聞きたいなと思って、犬派ですか猫派ですかって聞いたんです。そしたら犬派だったんですよ。あ、お二人とも犬派だったと思って、ああ、実は前日に宮原選手も犬派だっておっしゃってて、っていう話をしたら、嘘!なんで同じ犬派なの?って、すごいスワマ選手がそこに食いつかれてね、今火がつきましたよっておっしゃって、同じ犬派なんて許せないみたいな感じの流れになってしまいましてね。いやー、試合がこれからあるから、こう、闘志を燃やす的にはいいんですけど、あ、私一人ですごいドキドキしてしまいました。あ、どうしよう。余計なことを言ったのだろうか。同じ犬派ですね、なんて言わなきゃよかった。でも、どうなの?言った方がよかったの?正解?不正解?誰か教えて。それでね、私は、お二人ともめっちゃ、じゃあなんかね、私はいい人だなって思いました。なんだろう、度量が広いっていうのかな。やっぱり体一つで戦ってる人って、いざという時に体でなんだろうな物事をこう受け止める対処できるみたいな余裕があるからなのかな。その体で対処できない私たちに対してこう優しさがある気がしました。そう、そのね、身一つで戦っている人の度量っていうのをすごい感じた一日、二日間でした。なので私はお二人にお話を聞いて、すごいこれからね、ちょっと全日本プロレスにちょっと気になっている。なので試合をね、遠くからちょっとテレビとかね、ネット配信とかでだと思うんですけど、見ていきたいなって思ってしまいました。全日本のね、沼にちょっと一歩足を踏み入れつつある、そんな体験をしたっていうのをみんなに聞いてもらいたくてね。プロレスもし詳しいよっていう人がいたらちょっと教えてください。リラクゼーションタイムでした。 あっという間だ。あっという間ですよ。あれかな、プロレスって、まだ話続くけど。喧嘩しちゃうのみたいな、こう、ヒヤヒヤさせるっていうのは手なのかな。私は勝手に、どうしよう。なんか、お二人、犬派同士で、ますます、仲が悪くなったらどうしようって、勝手にヒヤヒヤして、こう、追いかけたい気持ちになっちゃってるじゃないですか。それって、あれかな、そういう手なのかな、喧嘩しちゃうよ、みたいな。だって、お二人なんか、すごい、人がいいっていうか、全然なんか本当に、本気で嫌ってるようには見えなかったんだけど、でも、それも、あれかな、そう思わせつつ喧嘩しちゃうぜみたいに思わせて、じゃあ見に行かなきゃって思わせる手なのかな。うまく私はちょっとハマってしまったのでしょうか。ねえ、そんなこんなでまさかラッキーファームでプロレスのお話をするなんてね、思っていませんでした。すべてのお便りの宛先をお伝えします。ツイッターがもし見られる人はラッキーファームの DM からください。そしてもしツイッター見られないよという方はアコジン.jinluefree.com、 アコジンのスペルは ACOJIN です。ジンルーフリーは JIMDOFREE.com、 これで検索して中川明子と検索していただくと出てくると思います。私のふにゃふにゃしたページが、ラッキーファームのページから、応募フォーム、お便りの応募フォームがありますので、こちらにお寄せください。お待ちしています。30分どころじゃない。30分、今日のお相手は中川明子でした。それでは来週もこの時間にこの場所でね。